다 시티 인포메이션.
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしています。今日は三田市役所の広報交流政策官の矢作さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
梅雨も明けて本格的な夏が始まって一気に暑くなってきました。夏のお楽しみといえば夏祭りを思い浮かべる方もたくさんいらっしゃると思います。本日は矢作さんに三田の夏祭りについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ところで突然ですけど、矢作さんは暑さはお強いですか？
いえいえ、なんかもう突然暑くなって梅雨が明けた途端にじりじり照りつける感じで、なんかぐったりしてるんですけど、
今一番気をつけなきゃいけませんね。
そうですね、体がない毛穴が開くまでは大切に大切にとは思うんですけれども、ね、でも夏ならではの楽しみもありますので、
そうですね、はい、今日はそのお話で楽しみにしておりますが、
よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、矢作さんの方からの夏祭りのお話、はい、どこから入ってくださいますか？
そうですね、いろんなコロナで三田にはいっぱい素敵なお祭りイベントがあるんだけれども、コロナでうまくいかなかったりしているんですけれども、
そうですね、
実は先日私ちょこっと三田市宮の三輪神社の夏祭りの神楽の奉納舞をちょっと見せていただいたんです。
で、
今年はコロナなので、もちろん皆様に参加していただくこともできないし、ただ神事だけは奉納するということで、三田の歴史にも関わっておられる場所なのでちょっと見せていただいたんですけども、すごくこう厳かな感じで、でも何より驚いたのが若者がいっぱい、
はい、継承されてるんですね。
そうなんです。でこの日のためにちょっと関東方面からね、こんな時だけれども注意をして、わざわざこのために戻ってきましたっていう若者もおられたりして、すごくこうきちっと地域でこういった祭りが精神、祭りの心とともにね、非常に大切にして受け継がれているんだなっていうことは本当に素敵なことだなと、日本ならではのこう精神論っていうか宗教観かもしれないんですけど、もう見ているだけでこちらが何かこうなんていうんですか、浄化されていくっていうか、
そうですね、確かにね、
今年も短い奉納でしたから、もう短い時間だったんですけれども、ぐっとこう再生、こう命の選択をするようないい時間を味わったのが今年の私の夏祭りの最初みたいなものでした。
そうですね、はい、でもやっぱりそういうのが地域にちゃんと脈々とつながれているっていうのは、その若者たちが黙っててもいわゆる伝承されているものへの畏敬の念も持ち、 それと同時につないでこられた先輩、
ね、
ご先祖さんを感覚としてこう持つので自信にもなるしという、
そうですね、
なんかそういうところにはすさんだような今の世相は入り込む隙はないんじゃないかなと思ったりもしますね。
本当におっしゃる通りだと思います。その伝えたい方、学びたい方、受け継ぎたい方、そういう、もう地域ならではの一体感が、もう本当にその短い時間参加しただけでも、そういうなんかつながりを感じることができました。
そうなんですね、
はい、
で三田はやっぱり三田祭りもありますので、今日はそのお話を代表して、
はい、
いろいろ聞かせていただけると伺ってますけど、
はい、三田祭り、今も言っていただいたように三田の人々の心に残るお祭りイベントの代表で、いつも私が言ってる三田フル三田の大切な要素だと思っています。もうよくご存知の方いらっしゃると思うんですけど、前身は三田市の商工会や観光協会が主催していた農業祭りとか、はい、川祭りとかいったところに遡るそうなんですけれども、もう初期の頃、昭和の頃から心の通うふるさと三田っていう、まあ、コンセプトでもって皆様に愛されてきたお祭りです。私も 大阪の友人なんかが、うん、サンダって言ったらサンダ祭りだよねって、うん、なんで知ってるのって言ったら、やはり大阪に通勤しておられる方が多いので、はい、社員さんのお友達が、うん、もう夏はサンダはサンダ祭りなんだって、うん、って私もびっくりして聞いたんですけど、実際サンダ市に来ましたよね、サンダ の皆さんがサンダの夏はやっぱりサンダ祭りだよっていうお声を何度も聞いたので、うん、あ本当に愛されてるお祭りなんだなと思いました、ね
ちなみに花火がね隠れファンが多いんです。
あそうですよね、
あの昔ならではの味わい深い、はい、あの嫌味でも何でもなく本当にねゆったりとした雰囲気で楽しめる花火だったので、
あなるほど、だんだん花火も商業ベースになって大きく賑やかになってきましたけど、はいはい、やっぱりなんかこう、夏はワクワクしますよね花火、はい、
あの適当な間があったりとか、
なるほど、
はいそういう花火が結構ね、私もあのいろんな友人から聞いて、サンダの花火懐かしくていいよって、伺いましたね。
それはいいポイントを教えていただきました。あのサンダ今ちょうどね私資料を持ってこさせていただいたんですけれども、はい、サンダ獅子の別冊でサンダ40年の歩みというのがあるんですけれども、はい、これ平成10年に発行されているんですけれども、うんはい、この中にもサンダ祭りっていっぱい写真が出てまいりまして、
そうですね、
はい、あの第1回サンダ祭りっていうのが昭和53年だったらしいんです、はい、でこれちょっと古いんですけれども花自動車っていうのがあのシニアの方々にはおなじみ懐かしい言葉だと思いますが、こういうのがずっと高平とかいろんなその市内至るところの地域、はい、あの街中だけじゃなくて、あの動き回って盛り上げたりとか、これは市政20周年記念だったそうなんですね。でその次に1年間途絶えて2年目になったのが昭和55年、はい、でこの時にはシンボルマークができまして、うん、このちょっとお写真を見ていただけると、これ踊る人の姿なのでやっぱりサンダ祭りとサンダの踊り温度とかは欠かせないものなんだなというのが、こういうところからもちょっと伺えたりします。また昭和62年にはこれは第9回だったんですけれども、はい、この時はサンダ川祭りという名称でサンダ祭りが行われていて、なぜかというとこの年があの向こう側の改修記念であったと。
あ、なるほど。
はい。あるいは平成8年になりますと、これ第18回なんですけれども、これは人口10万人突破ということで、はい、あのキリンビールさんがなんか缶ビールにラベル付きのオリジナル缶ビールがあったりして、でもこうやって見るだけでも本当に町の歴史、町の成長とともにずっとあの伝わってきたなっていうのがよくわかります。これ令和元年まで毎年通算41回開催してこられていました。
そうなんですね。
はい、
いやこれは本当にあの私もちょうど手元にあのおっしゃっていらっしゃるこのサンダ40年の歩み、ね、こちら、ね、ものすごく面白いんです。コンパクトにまとめられてて、
そうです、ね、
ぜひ皆さんちょっと図書館に行かれてこのサンダ祭りの部分もう一度ご覧になるのもいいかもしれませんね、
はい、ぜひ
通算41回ですか。
そうなんです。
ああそうなんですね。あのその中で、行われなかったのが思い出すと去年もなかったですけども、
そうなんです。これが実は3回目の中止だったんです。過去に2回ちょっとね、はい、大雨とか
あと、ね、
残念ながらあの福知山線の事故の時など、ね、ちょっと中止にした時があったんですけれども、
はいはい、
もう41回続く中で去年はもう本当にやむなく中止と、
ね、
でこれまあ、 あのコロナのために中止と思ってる方、思っておられる方も多いと思うんですけれども、実はこれあの東京オリンピックオリパラの開催のために、
そうか、本来なら去年オリパラだったので、
そうなんです。だから一昨年にも決定していたこと で、はい、やっぱり警備員さんがみんな東京に集中、あの警備員さんと言わず警察もそうですし、はい、でやはりどうしても警備費用もうぐんと高騰しちゃうので、この時期は残念ながら1年見送りましょうと、その分オリンピックを応援しましょうということで、
はい、確かそういえば、はい、あの森市長もあの森森サンダのお時間にそういうお話されてらして、一昨年にそういう決定がもうすでにされてたと。
ただ残念なことにそれがコロナと重なってしまいまして、ちょっとね、まあ印象がまた変わってしまったんですけれども、ただまあその時にちょうど1回1年お休みっていうことで、今ご紹介いただいた森市長の、 招集をがありまして、はい、実は令和2年度に三田祭り企画検討会議というものを、はい、市が皆さんにお声掛けして、市内の事業者さんとか関係団体、あるいはその三田の伝統文化の担い手の皆さんですとか、で特に若い世代の方にも集まってもらって、はい、半年ほど時間をかけて三田祭り一体いろいろもうこのまま継承していきたいんだけれども、うん、やっぱり人々のライフスタイル変わったり、いろいろ社会が変わっていく中でどうしていけば、いいワクワクする三田祭りができるんだろうっていうことをちょっと話し合っていただいたのがこの三田祭り企画検討会議でございました。
ただ休んでらしたんではなくて歩みを止めないで、
そうですね、はい、
そこでいろいろと検討される、はい、いいお時間を、
そうですね、やはりだんだんその規模が大きくなっていってどんどん経費ももちろんかかりますし、運営どうやっていけば本当に市民の、まず市民の皆さんが楽しむことが大前提で、その楽しんでいただけるような祭りができるのかということをね、しっかりいろんな方のご意見を聞きましょうということで、
どんなご意見がありました。
はい、そうですね、やはり実施時期ですとか実施内容の見直し、でやはりその昔三田祭りってお盆の時期8月っていうのが、本当にもう皆さんだから夏は三田祭りだよっていうことだったんですけど、この異常気象の中で、例えば夏熱帯夜があって熱中症が多発するような時に、
体温以上の気温になりますからね。
そうなんですよ。そうなった時にじゃあ皆さんに安心して楽しんでいただけるんですかっていう問題ですとか、あと、やはりにぎわい作りでもありますので、はいはい、お祭りっていうと、ちょっとまあ屋台で、浴衣を着て、ね、屋台でちょっとこう氷食べたり、なんかちょっと、ちょっとシュワッとするものを飲んだりとか、
それは楽しみの大きな、
あるんですけども、それがやはり今度は衛生上の問題でも、やはりちょっとね、
ここまで気温が、
そうなんですよ、炎天下で食、食べ物を食べたり売ったりすることが衛生上大丈夫ですかみたいな問題もありまして、だからちょっとねこう検討委員会の皆様からは、じゃあ三田祭りの要素を分けて夏の部分と、じゃあ秋ににぎわい作り、こう分けて分散開催っていうのも一つ、今までの三田祭りのエッセンスをちょっと、まとめて開催するのもありじゃないですかっていうようなご提言もいただきまして、でいよいよ今年令和3年度はその施行の時期ということで、
なるほど、
はい、考えております。はい、
そこからじゃあ出てきた内容ご紹介ください。
ね、はい、ただ今年は夏にはそういうだからこうにぎわい作りの音でですとか、浴衣を着て踊るとか、盆踊りとかそういうような楽しいお集まりを考えていたんですけども、やはり今年の状況ですので集客イベントはもうどうしようもないということで断念いたしまして、ただでも皆さんの中に三田祭りっていうのはずっと伝え続けていってほしいので、じゃあちょっと苦肉の策なんですけども、市のホームページの中にアーカイブを作ろうと、皆さんの記憶の中に残る三田祭りを集めて披露していただいて盛り上がろうじゃないかということで、はい、7月の下旬、もうすぐ公開予定にはしておりますけれども、例えば祭りフォトギャラリー、皆さんが撮られた写真だとか、あと第1回からずっとポスターを三段祭り作ってましたので、その懐かしいポスターをちょっとホームページ上で展示会みたいに見ていただいたり、あるいはちょっと今ちらっと申し上げたような祭りの歴史とか、できれば音楽なんか、祭りに使われた音楽なんかもちょっと聞いていただけるような、そんなアーカイブを作ろうとしております。今鋭意作成中でございまして、
そうなんですね、
写真なんかはそれこそ皆さん、市民の皆さんが思い出に残る、1枚2枚
持ってらっしゃいますよね、はい、
それをぜひご提供いただけたらありがたいですし、ポスターなんかもやはり残念ながら全大会揃っていないないところが多いですので、もしもご家庭に、なんか残ってるわよみたいなのがあればぜひそれを皆様と共有させていただければと思います。市のホームページに、そのあたりの情報は掲載しておりますし、
は
い、市役所の方に問い合わせていただいても結構でございます。
わかりました。
はい、ということで夏はこれにしまして、で、ちょっと秋、いよいよじゃあ皆さんが秋も今もどうなっているか本当に見通しがつかない中なんですけれども、ね、はい、ちょっと何か要は人がワクワクできるようなものが、賑やかなことが できないかなということを今検討しております。検討しておりますというのも、先ほどは企画検討会議だったんですけども、それが提案をいただいたということで、今は、三田祭り実行委員会というものを新たに組織いたしまして、これも会長が、市長が会長となり、もう市が市長が招集、とにかく三田祭りを続けていきたいんだという熱い思いで、いろんな方に様々なお立場からちょっと考えていただくような場を今設けて、引き続き秋のイベントとかを検討しているところでございます。
先ほどのちょっと今年の夏のバージョンの方ですけど、今回これからはじゃあ夏と秋にこう持ってきて、で夏は集うというイメージの、
そうですね、検討会議のご提言では去年そういうご提案をいただいたんですが、ただそこはもう今今年は試行ということでやってみますので、またこれで皆さんの、市民の皆さんのご意見も伺いながら、要は今の新しい生活様式、新しい皆さんのこうスタイルや思考に合った三田祭りはどんなものがいいのかっていうのを考えていきながら、
そこそこまだ決まったわけではない、
流動的に、考えています、
じゃあぜひ皆さんお写真など、当時3歳でね、記憶持ってらっしゃる1回目から参加された方はもう今熟年ですので、44、5歳になってらっしゃるから、今度お子さんを連れた思い出話なんかも ね2世代でね、共有できるかもしれませんね、そしてじゃあ今後といいますか、これからの三田祭りのお話、じゃあ祭り実行委員会というのを、市長が会長になられて、新たな組織も作っていかれるということですね、これはどんな風になっていく方向性でしょうね。
そうですね、やはりその皆さんの中で三田祭りってあって当たり前みたいな、もう三田になくてはならぬものだったと思うんですけれども、やっぱりお祭りっていうのは何より参加する人がいてくださって、まず中でワイワイ楽しんでくださる方がいてなんですけれども、同時にやはりそれを支える人もいると、でまさに行政がそれを支える側なんですけれども、行政ができることといいますと限られた財源ではありますけど、予算も組み、それ以外にも例えば企業への協賛のお願いをお声掛けするとか、そういったことでちょっと我々も支援をしながら、何より参加してくださる市民の方に、盛り上がっていただいて一緒にもう自ら引っ張っていただくような思いで、実はいろいろ助けられているという意味では、前回の41回の三田祭りにしましても、全体総額、1600万くらいの予算の中の約半分、市からの補助金にほぼ同額以上のものを企業さんの協賛金ですとか、空自治体からの寄付金ですとか、あとは一般の街頭の寄付ですとか、皆さんの常在で支えていただいているということなので、やはりみんなで作り上げていただいている三田祭りなんだなということを改めて思っています。
そうか、じゃあ財政的に見ると二人三脚で、
そうですね、皆さんの助けていただく力なしにはもう三田祭りは続かないできれないと思っています。
そういうふうな参加の仕方をすることで、余計に私も一つ参加してすごくこれだけ面白い内容が できたんだなっていう実感も持てるっていうことでしょうかね、
見るお祭りも楽しいと思いますけれども、やはり参加するお祭り、私のお祭りっていうことになるのが続いていく要素かなと思ったりいたします。
阿波踊りでしたか、
そうですね、
あれと一緒ですね、
踊らにはそんそんっていうあれですね、
そうなんですね、じゃあこれからの方向性、ぜひ出てきたとしたらちょっと教えていただきたいんですけど、
そうですね、もうとにかくこれまで40年以上続いてきたっていう、これはもうすごい歴史あること、またその第1回三田祭りに遡る三田の歴史の、そういうこうね、お祭りっていうか、こういう神事だとか、そういうものをも含めると本当に長い三田の歴史、こういった祭りの精神を大切に、失わぬことないように大切に受け継ぎながら、これからの時代や人々の生活に好みに合った新しい三田祭り、 ていう姿も意識しながら、こう市民の皆さんが自ら関わっていただいて実行して、みんなでも盛り上がって作り上げる三田祭というものをぜひ。で、ね、先ほど今門垣さんがおっしゃってくださったように、当時の3歳の人たちが今40歳の大人になって、ね、記憶に残るように、今の子どもたちがまた40年後、はい、50年後に彼らの子どもたちに伝えていけるような、本当に次の世代に大切な精神って言いますか、こう心の通うふるさとサンダっていうその、あのシンボルとして伝えていけるような祭りになって行ってほしいし、そうしていきたい、みんなで作り上げていきたいと考えてます。
はい、ありがとうございます。じゃあ今年は残念ながらコロナで、はい、思っていた形ではないけれども、はい、というそのホームページでの皆さんから の, あの思い出のお写真など、最後もう一度メッセージご紹介ください。
はい、ぜひ、皆様に作り上げていただく三田祭りですけれども、このような状況下ですので、まず今年の夏は思い出をたどる、記憶に残る三田祭りということで、皆さんの撮られたお写真、あるいは三田祭りにまつわるもの、ポスターですとか、何かそういったちなむものがお家の中にひっそりと眠っているようでしたら、ぜひ、皆さんと、市民の皆さんと共有していただけるようにご提供いただければと思います。ぜひご協力お願いいたします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は三田市役所の広報交流政策官の矢作さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報。この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次回は8月19日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。